日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日は感謝を伝えることについて。皆さんいつもいつも日本語コンテッペイを聞いてくれてありがとうございます。聞いてくれるだけではなく、パトレオンやコフィでドネーションしていただける皆さん、本当に感謝しています。冗談ではありません。これは嘘ではありません。本当の気持ち、いつもありがとう。と、僕が言ってもなんか冗談に聞こえてしまうという、ちょっとこれは声のトーンとか、今まで言ってきたこととか、性格とか、いろいろあるので、ちょっと本当に伝わってるかはちょっと分かりませんが、本当に感謝してるんですね。はい。まるで狼少年みたいにいつもいつも冗談を言ってると、本当のことを言っても信じてもらえないという、こういうことってよくありますよね。でも本当に感謝しているんです。本当にで感謝しているだけではなく、少し驚きもあるんですね。やっぱり驚き、何を驚いているかというと、皆さんも知っているように、日本語コンテッペとか僕とかって、どう考えてもメインストリームじゃないんですよね。実際ポッドキャストの中では、日本語ポッドキャストの中ではかなりトップレベル、いや、もしくはトップなんですが、スタイルとしてはとか、冗談のこうユーモアのセンスみたいなのは、どう考えてもアンダーグラウンド、どう考えてもインディー、どう考えてもニッチ、どう考えてもみんなのためのものではない、一部のいわゆる分かる人、一部のいわゆるコアな人、コアと言いますね、コアなファンにとってはたまらないけど、多くの人にとっては何これという、そういうものってたくさんありますよね。でも偶然のようにそんなものがたまにメインストリームに出てきますよね。はい。パンクロックとかそういうことだったしね。もしかしたら当時のビートルズとかそんな感じだったかもしれませんね。いわゆる今までメインストリームじゃなかったものが、なぜかいろいろなタイミングとかそういうものによって人気が出てしまった。不思議な状態ね。ビートルズだって、最初の方のアルバムは理解できるんですけど、いわゆるホワイトアルバムね、ホワイトアルバムとかって、どう考えてもアイドルのようなロックグループが作る音楽ではないです。どう考えても。そしてそれが結構売れたというね、売れてしまう時代という、そういうことってあるんですよね。僕は自分のことビートルズと言ってるわけじゃないけど、ちょっと変なものでさえ人気になる時代っていうのがあるんですね。僕は多分タイミングが良かったと思う。5年前に日本語ポッドキャストを、このスタイルでね、この話すスタイルであんまりやってる人がいなかった。はい。やってる人はいたと思うんですけど、その日本語コンテッペみたいになんていうかな、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャストはという、分かりやすいキャッチコピーというか、そういう感じでやってた人はあんまりいなかった。いろいろな人いましたよね。いろいろな人いたけど、今でもいるけど、同じ方法でやってる人はその時はいなかったんですね。でもその後どんどんいろんな人たちが、こういう話すスタイルでポッドキャストを始めましたよね。でもやっぱり最初に始めた人っていうのは、ファンがつくことが多いんです そしていいレビューもつくしね、書いてもらえるし、まあいろいろな理由で僕はラッキーだった。でもラッキーなだけではなく、やっぱり驚きがある。また話戻りますけど、驚きがある。でその驚きは何かというと、やっぱりその皆さんの質というか、ファンの質というか、皆さんの素晴らしさのことですよ。うん、まあさっきドネーションありがとうという話をしたんですけど、実際ですよ、実際ね、まあ僕はパトレオンとかコフィーで別にそのプレミアムコンテンツっていうのは作ってないし、実際そんなにベネフィットはないわけですよ。そしてそれは僕のいろんなポリシーがあって、プレミアムコンテンツっていうのはできるだけ作りたくないんです、ね、なんかその必要を感じないんですよね。まあもちろんそのお金を払った人に何かこうベネフィットがあるっていうのは、いいことがあるっていうのはそれは理解できるんですけど、なんかこうお金を払わなければまあもらえない。でそれはもちろんビジネスとしては普通なんですけどね。でも僕たちがやってることって、その一応ポッドキャストのカテゴリーでは教育なんですよね。ポッドキャストのカテゴリーとしては教育だし、まあ元々の本来のその目的は教育なんですよね。目的は日本語学習を通して多くの人たちにその言語の勉強のリソースね、あげたり、日本語学習を通して国際交流というか文化的な目的なんですよ。本来であればね、本来であれば政府が話がちょっと大きいですよ。日本政府がね、そもそも僕にこうなんていうかな、まあファンドみたいなくれるべきですよね。もともと本来はね。だって日本語コンテッペを聞いて、日本語勉強して、日本に来て、日本に住むっていう、こういうパターンも多いしね。本当ですよ、本当に多いし、日本に住んでいる外国人の人で日本語コンテッペを聞いて日本語が上手くなって仕事を見つけたりとか、日本のこう経済に、なんていうかな、日本の経済にいいですよね。日本の経済にとってとてもいいことでしょ。でその日本語があればそのいろいろな問題もないし、社会的にこう溶け込めるっていうかね、日本人の友達とかが作れるし、もしかしたら恋人ができて結婚するかもしれない、子供が生まれるかもしれない。でそういう人たちがさらに未来になって日本と世界をつなぐ架け橋になってくれるかもしれないし、とにかくかなり貢献するものなんですよね、このポッドキャストっていうのは。本当に見えないところでかなり日本という国にとってもそして世界にとってもいいことがあるんですよ。で僕だけじゃなくて、僕たちその言語のポッドキャスターとか言語の YouTuber とか、もう少し国とかがサポートしてくれてもいいような気がするんですけど、まあでも実際はね、そんな大きい、ビッグピクチャーというか、大きく物事を本質的に考えられる政治家っていうのあまりいないですから、いつもいつも自分のことしか考えてないからね。あとは自分のタームのことしか考えてないでしょ。とりあえず今年1年みたいな、俺が辞めるまであと4年みたいな、ね、ちょっと待ってくれよと思うけど、僕はもう少しロングランで考えて、プレミアムコンテンツとかそういう自分のクラスとかね、例えば今までの日本語の先生ってみんな自分のクラスだけを持ってたり、カフェとかでマンツーマンで自分の生徒だけに教えてたり、そういう時代が長く続いてきましたよね。多分もう最近でもそういうことをやってる先生もいる。ポッドキャストとかYouTube とかInstagram とかそういうのは全くせずに自分の生徒にだけ、日本語を教える。 まあ、そういう先生はたくさんいるし、別にそれが悪いと言ってるわけではないけど、やっぱりこのスケールで考えると僕がやってることっていうのは意味があると思わざるを得ない。なぜかというと5年前に始めてすでにね、この日本語コンテッペのこうコミュニティっていうのは本当に大きくなったし、でその人たちが、まあ、日本に来るしね、その人たちが、まあ、実際日本語上手くなってるし上達してるし、で、まあ、日本語コンテッペを聞き始めた時に高校生だった人がもう大学を卒業して、しかも日本語ペラペラになって、でなんか日本語 の, エキスパートみたいになってるっていうこともあるんですよね。そういうのを聞いたり見たりした時に、なんか自分がやってきたことは本当に意味があったと思わざるを得ない、ね、いくら謙遜して、いやいやいや全然こんな僕がやってることなんてゴミみたいなもんですよとか謙遜してそういうことを言うこと自体が、まあ、そうやって努力をして、日本語コンテッペを使って未来を切り開いてきたというかね、まあ、将来の自分のこう将来のために本当に役に立ったって言ってくれている、そういうファンからのなんか気持ちをこう踏みにじるようなことになってしまいますよね。ああ僕が作ってるのはゴミですよ、いや先生僕はゴミを食べて大きくなりました、ね、でそういう時にいやゴミなんて言うべきじゃないですよね。やっぱり僕が作った美味しいご飯を食べてくれてありがとうございます、そしてその美味しいご飯を食べて成長した人がいる、やっぱり誇りを持って僕が作ってるのは栄養満点の美味しいものだ、ね、そうやってやっぱりこう言った方がいいですね。そういうことを言った方がいい、うん、でまあその美味しい料理なんですけど料理の話じゃない何を言いたいかというと、その皆さんですよね。結局はこの驚き、また話が戻る、驚き、じゃあ何驚いてるかというと、少ない数なんですよ。結局まあ特にそのメンバー、パトレオンとかコフィーのメンバーって本当に他の先生より少ないんです。本当になぜかというと、まあプレミアムコンテンツがないからね。たくさんの人たちはプレミアムコンテンツをたくさん作って、まあドネーションがあればもっとこういろいろなやり取りができたりとか、まあ意味があるでしょ。でも僕の場合その特にアップロードが多いわけでもないし、ほとんどないしね、いわゆる意味がないような気がするでしょ。だからまあメンバーになる人は他の先生に比べると少ない、まあ少ないといってもまあ500人とかいるんですけど、まあ、にもかかわらずその明らかにね大きいドネーションが多いんですよ。本当にこれは信じられないぐらい大きいドネーションが多い、他の先生に比べると大きいドネーションが多いとしか思えない。メンバーが少ないにもかかわらずそのなんかトータルの、まあ、トータルインカムが多いんですよ他の先生たちに比べてね。それはどういうことかというと、やっぱり大きいドネーションが多いってことですね。信じられないぐらいね、本当に100ドルみたいな人もいるんですよね。まあそれが本当に1年に1回とかじゃないです。本当に心当たりはたくさんある。でそういう100ドルとか50ドルとか30ドルとかなんかそういう、まあ10ドルでも多いと思いますけどね。10ドルでもだって10ドルですよ。10ドルまあ毎月ね、毎月10ドルなんて、まあ、本当にジェネラスとしか思えないんですけど、まあでもまあそういう人たちが言うには、いや先生は毎日毎日アップロードしてくれるし、私はもう4年間聞いてますみたいな、当たり前ですみたいな、まあそういうことを言ってくれると本当に嬉しいけど、まあ本当にありがとうとしか言えません。ありがとう。だってまあ人によってはまあね、そのお金って大事でしょ、とてもね。まあでもあまりそれは関係ない。やっぱりなぜかというと、お金をなんかこう持ってても持ってなくても、やっぱり本当のお金の価値っていうのが分かってる人が、その自分が利用しているものとかそれを作ってくれている人にを応援したいっていうのは、まあまあよく考えたら当然ですよ。 まあまあまあ、まあ、よく考えたら僕が言うのもあれですけど、このコンテクストで僕が言うとお前ら当然だから金払えみたいな、まあ、まあそんなことをダイレクトに言ってるわけじゃないけど、まあ、まあインダイレクトに言ってますよね。でもまあ、そういう意味じゃなくて、まあ、本質的にね、本質的に、まあ、そういうふうに、まあ、お金が動くっていうのは素晴らしいことだとやっぱり思いますよね。本当にそもそもそういうことですからね、経済っていうのはね。でも今のこの社会ではなんかなんとなくそういう感じじゃなくて、なんか違う理由でお金を払ったり違う理由でお金が集まったり、そういうのをたくさん見てますよね皆さんはね。だからまあそういうなんていうかな、まあまあ本当にたくさんの人がまあ本質的なお金の価値とかお金の払い方でこういうのに、気がつくともっと世界が良くなるなと思うんですけど、まあとにかくいつもありがとう、感謝します、本当に感謝する、びっくりするぐらい、いつも驚いてる、いつも驚いてます、ありがとう、本当にありがとう。そしてその驚きは僕にたくさんのエネルギーをくれるんですよね。お金の問題ではないですけど、やっぱりお金をもらうと、なんていうかな、あ、よかった、これで欲しかった本が買えるみたいな。いや別に本を買うお金あるんですけど、なんかなんていうかな、もう頭の中でそうなってしまうんですよね。例えば10ドルドネーション、先生いつもありがとうございます、やった本が買えるとか、よしじゃあこの後カフェ行こうとか、なんか明らかに考えてますよね。はい、なんていうかな、やっぱり嬉しいんですよ、嬉しいんですよ本当に。やっぱりこの世界はというか、まあ、東京に住んでると、まあ、何をするにももちろんお金がかかって、しかも楽しいことをしようとすると、まあ、それだけのお金がかかるんですよね。だからまあ嬉しいですよ、あ週末どっか行こうかなとか、あ欲しかった靴買おうみたいなね、はい、本当に嬉しいですね。なんかそのなんていうかな、まあそういうこともあるし、そのお金を使いたいっていう気持ちにもなるし、あとよしじゃあポッドキャストもっと撮ろうとかね、あ今日ちょっと疲れてたけどなんかこうアイデアを考えてみようとか、なんかやっぱり前向きになる感じがしますよね。でまあ僕の場合なんかその会社で働いてるわけじゃないし、なんかこう同僚からありがとうって言われることもないし、まあ会社で働いてる皆さんもめったに同僚にありがとうって言われないと思うんですけど、本当に言われないですよね僕の場合は。まあ生徒さんから先生いつもありがとうございますとか、あ今日もありがとうございましたとか、まあそういうフィードバックはもらいますね、いつも。だけどまあ同僚とか上司とかそういうなんかこういつもありがとうみたいな、実際人隣にいる人にありがとうと言われるとか、そういうことがないから、ちょっとこうまあ寂しい気持ちになることもあるんですよね。でそういう時になんかこうメールが届いて、新しいメンバーですとか、メールが届いてドネーション来ましたみたいな、それはなんかこうおなんかこうニヤね、こうニコとしてしまう。そしてまあもちろん1ドルでも2ドルでも3ドルでも嬉しいですけど、それが結構大きい時になんか驚きとともになんかジャンプするような感じがありますよね。ヒューみたいな、ね、はい、やったーみたいな、奥さん呼んで見て見てみたいなね、まあ、そういう時もある。まあまあノープレッシャーですからね。もう何度も言ってるようにこれは感謝を伝えるためのエピソードだったんで、ドネーションを募るためのエピソードではないんですけど、まあ実際ドネーション募ってますよね。まあそれは否定できないけど、でも本当に感謝を伝えたかっただけなので、まあ自由に考えてください。プレッシャーはなくね、ノープレッシャーで。お金がある人ない人いろいろな状況があると思うんで、そのため の, ドネーションシステムですからね。そう、まあプレミアムコンテンツとかにすれば あのお金を払った人だけになってしまうんで、まあでもいろんな状況がありますからね。お金がない時ってあるでしょ。僕がポッドキャストを一番聞いてた時、あのロンドンに行く前とかロンドンにいる時とか、英語のポッドキャストを一番聞いていた時に僕は一番お金がなかった、それでやっぱり助けてもらったんですよね。スペインにいる時もその、まあ、仕事をしてない時にたくさんポッドキャストを聞いてたから、やっぱりポッドキャストを聞く時って結構お金がない時とかあると思うんですね。まあ、学生はもちろんそうだし、ちょっとこう仕事をクビになったりして時間があるから勉強してる人もいると思うし、なんかそのお金がない人が勉強できる方法なんですよね。だからまあお金がない人がたくさん聞いてるっていうのは想像できます。それは本当に簡単に想像できるから、無理にとは言わないけど、無理にとは言わないけど、もしそういう人たちが、まあ、お金がある状況になったら、そしたらまあ後でいいのでください。ください。というわけで、まあまあまあ、そろそろ時間ですね。チャオチャオ、アスタルエゴ、いつもありがとう。またね、またね。またね。